1.6 月23日から29日は男女共同参画週間。男女共同参画社会基本法が成立した6月23日からの1週間は、男女共同参画社会の理解を深めるための男女共同参画週間です。すべての人が性別に関わりなく、互いを尊重し、職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、私たち一人一人の取り組みが必要です。この機会に家庭、地域、職場でできることを考えてみませんか？問い合わせ、男女共同参画課、荒木町16、ウィズ新宿、男女共同参画推進センター内、電話334108-01、ファクス334107-40へ。ワークライフバランス推進企業事例集をご活用ください。区が認定したワークライフバランス推進企業の優れた取り組み事例を紹介しています。取り組みを進めている、始めたい企業や担当者、働く方へのヒントを数多く掲載しています。男女共同参画推進センターで配布するほか、新宿区ワークライフバランス推進応援サイト、ホームページ http://www.shinjuku-wlp.com/ でご覧いただけます。ワークライフバランス推進優良企業3社を表彰。ベストバランス賞。大日本印刷株式会社。働き方の変革活動により、時間外労働を削減し、女性社員の離職率の低下や育休後の職場復帰サポート等に取り組んでいます。アイディア賞、株式会社日本政策金融公庫新宿支店、女性社員の育成に向け小冊子を作成し、管理職の意識改革を進めるほか、育児休業者の円滑な職場復帰に向け様々な取り組みを行っています。特別賞、コネクシオ株式会社、働き方改善プロジェクトによる総労働時間の削減や女性リーダー育成、男性の育児休業取得推進等の取り組みに大きな進展がありました。男性の育児介護サポート企業応援制度をご利用ください。30万円の奨励金を支給。区内の中小企業を対象に男性の育児介護休業の取得や育児介護のための短時間勤務を推進している企業をサポート企業として認定登録し、要件を満たす場合には、1回30万円を上限に奨励金を支給します。1社につき3回を限度。要件等詳しくはお問い合わせください。問題解決に向けてお手伝いします。悩み事相談室、無料。自分自身、家族、仕事のことなど、様々な悩み事の相談を電話、面接でお受けしています。配偶者、恋人等からの暴力、DV の相談にも応じます。秘密は厳守します。お気軽にご相談ください。相談日時、会場等、詳しくは男女共同参画課へお問い合わせください。相談員、生徒、性アドバイザー、弁護士、ソーシャルワーカー、元家庭裁判所調査官、医療ソーシャルワーカー、家族相談士、区政における男女共同参画の推進。区の政策決定過程への男女共同参画を推進するため、新宿区第2次男女共同参画推進計画では、平成29年度末までに審議会等において一方の性が 40% を割らないことを目標にしています。これからも目標の達成に向けてより一層取り組みます。審議会等の女性委員の比率、新宿区 34.7%、28年4月1日現在、区に 36.7%、27年9月30日現在、東京都 28.7%、27年4月1日現在、特別区平均 30.3%、27年4月1日現在、ワークライフバランスの実践、社会全体で子育てを。保護者の方へ、家庭の教育環境を考えましょう。区では次世代を担う青少年の育成に重要な役割を持つ家庭の教育力向上を支援しています。社会生活に必要な力やマナーを身につけるには、 家庭の教育環境が重要です。子どもは親の姿を通して基本的な生活習慣や社会との関わり方を習得し、自己肯定感や生きる力などを身につけていきます。子育ての環境を豊かなものにするため、保護者会や家庭教育学級等に参加するなど、親同士のつながりを大切にしてお子さんを育てていきましょう。事業主・雇用主の方へ、家庭の教育環境整備にご協力ください。区では家庭の教育力向上のため、保護者が学校行事や PTA 活動に参加できる環境づくりを推奨しています。次世代を担う人材を育成するためには、地域社会全体で子どもを育てることが大切です。また、ワークライフバランスの実践を進めるためにも、働く方の家庭教育活動への積極的な関わりを支援することが必要です。事業主・雇用主の皆さんには、社員・職員が学校行事、家族行事等に参加できるよう、休暇の承認や職務の免除等にご配慮いただきますようお願いします。問い合わせ、教育支援課地域家庭教育係、大久保 3-1-2、新宿コズミックセンター4階、電話 3232-1078、ファックス 3232-1079 へ。以上、男女共同参画週間でした。2. コラム新宿の未来のために、新宿区ホームページ区長の部屋で写真日誌も公開しています。現在新宿区では総合計画平成30年度から39年度までの区の政策の基本方針を策定しています。できるだけ多様な区民の参画の機会を増やしていくために、無作為抽出で募集した60人の区民の皆様との区民討議会を開催します。6月25日土曜、26日日曜の2日間にわたって区政の実態をお聞きいただき、議論をしていただきます。普段なかなか区政についてご意見をお聞きする機会がなかった皆様からもご意見をいただきたいと考えています。区は基本的な政策目標として、1、暮らしやすさ、2、安全安心、3、にぎわい創出、4、健全財政、5、好感度一番の区役所を掲げています。総合計画では、ハード・ソフト両面からまちづくりと行政サービスの方向性を一体的に定めます。より納得のいく計画づくりができるようご協力をお願いいたします。来月10日に行われる参議院議員選挙では、選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられました。財団法人日本青少年研究所の中学生・高校生の生活と意識によると、 72.2% の高校生が社会や政治問題へ参加すべきだ、参加した方が良いと答えています。新宿の若い皆さんが自身の思いを投票で表してほしいと願っています。最後に、恒例となりましたゴミゼロデー、5月30日前後の日程も含むは、区内全域で多くの区民の皆様にご参加いただき、清掃活動を行っていただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。あいにくの雨で30日午前中の高田馬場地区での清掃活動は中止となりましたが、午後からは新宿駅東口・西口地区で一斉道路美化清掃とポイ捨て防止・路上喫煙禁止キャンペーンを開催し、38団体660名の皆様に参加いただきました。自らの手で街を美しくするこの運動を通じて、地域コミュニティが醸成され、住み続けたくなる街新宿の実現を皆様と共に目指してまいります。区長吉住健一。以上、コラム新宿の未来のためにでした。 3. ゴミの減量に引き続きご協力を。捨てないで、ボリューム66、バックナンバーは新宿区ホームページや新宿清掃事務所でご覧いただけます。区民の皆さんのご協力で、ゴミの減量・資源化が進んでいます。さらなるゴミの減量・資源化促進のため、リサイクル活動センターなどの各リサイクル施設の利用や、ゴミ資源の分別に今後もご協力をお願いします。資源・ゴミの問い合わせ、住所・電話・ファックスの順です。新宿清掃事務所下落合 2-1-1 3950-2923、3950-2932、新宿東清掃センター、三栄町25、3353-9471、3353-9505、歌舞伎町清掃センター、歌舞伎町 2-42-7、3200-5339、5272-3494、27年度ゴミの収集量、資源の回収量、速報値、表、区分27年度、26年度、増減、増減率の順です。単位はトン。ゴミ3種、うち燃やすゴミ、可燃、67,870、67,772、98増、0.1% 増、金属、陶器、ガラスゴミ、不燃、2253、2861、608減、21.3% 減、粗大ゴミ、2335、2376、41減、1.7% 減、ゴミ量計、A、72459、73009、550減、0.8% 減、区の資源回収、8種、古紙5989、5987に増 0.0%、ペットボトル1303、1387、84減 6.1% 減、瓶缶4882、4859、23増 0.5% 増、紙パック14、13、1、7.7% 増、乾電池66、54、12増、22.2% 増、白色トレイ1、1、0、0.0%、容器包装プラスチック1807、1672、135増、8.1% 増、小型電子機器1、1、0、0.0%、区の資源回収 K、B、14000トンで63、13974、89増、0.6% 増。集団回収 C、6150、6198、48減、0.8% 減。資源量 K、D イコール B プラス C、22012、21072、40増、0.2% 増。資源化率 D 割る括弧 A プラス D 括弧閉じ 21.8%、 21.6% 増減、増減率はなし。なお、端数処理のため項目ごとの集計値が表中の合計値と合わない場合があります。表終わり。区が収集したゴミは約550トン減少。金属、陶器、ガラスゴミ、不燃は26年度に比べて 21.3% 減少しました。27年度の区民1人1日あたりに換算したゴミ量は 592g で、26年度より 18g 減っています。区が回収した資源は約89トン増加。ペットボトルの回収量は26年度に比べて84トン減少しましたが、その他の資源の回収量は増加し、資源化率は26年度から 0.2% 増の 21.8% になっています。ゴミの正しい分別にご協力をお願いします。新宿区では、金属、陶器、ガラスゴミ、不燃から火災原因物、資源等を選別し、適正な処理をしています。火災原因物とは、ライター、スプレー缶、カセットボンベ、乾電池など収集車両や新宿中継資源センターでのコンテナ火災の原因となるもの、資源として回収しているものもあり、27年度に選別された火災原因物、資源等は約 179.55 トン、全体の約 7.5% でした。詳しい選別の状況等は次の通りです。火災原因物、以前から課題となっていた金属、陶器、ガラスゴミ、不燃への火災原因物の混入による火災件数は、26年度の44件と比較して、27年度は20件と半減しています。資源、選別したもののうち、 約 70.1%、約 125.9 トンは資源として回収しているものでした。瓶、缶、ペットボトル、スプレー缶、カセットボンベ、乾電池は週1回の資源の日にそれぞれ別の袋に入れて排出し、正しい分別にご協力ください。28年度から蛍光灯、水銀体温計、水銀血圧計の分別にもご協力を。4月から金属、陶器、ガラスごみ、不燃からの選別対象品目に蛍光灯、水銀体温計、水銀血圧計を加えました。これらの品目は専門処理業者に引き渡し、水銀、ガラス、アルミの資源化を行います。排出方法、水銀体温計、水銀血圧計はそれぞれ中身の見える袋に、蛍光灯は紙ケースに入れ、金属、陶器、ガラスごみ、不燃の日にお近くの資源ごみ集積所へお出しください。リサイクル活動センターをご利用ください。不要品を再利用。センターはいずれも月曜日、祝日等の場合は翌平日、年末年始は休館です。西早稲田リサイクル活動センター、西早稲田 3-19-5、 電話 5272-5374、 ファックス 5272-5384、 家具、食器棚、本棚、学習机などを無料で回収し、修理・清掃の後、展示・販売しています。購入した商品は、区内と隣接区に限り、有料で配送します。展示・販売中の商品は、西早稲田リサイクル活動センターホームページ、http://www.shinjukuhrc.org/nishiwase/ で確認できます。新宿リサイクル活動センター、高田馬場 4-10-2、 電話 5330-5374、 ファックス 5330-5371、 リサイクルショップ、もう一度クラブ、営業時間午前10時から午後4時まで、木曜は正午まで。日用品、装飾品、日用雑貨、おもちゃ等や季節に合った衣類を展示販売しています。購入はどなたでもできますが、出品するには事前登録と予約が必要です。登録した方はフリーマーケットに出店もできます。各センターではフリーマーケットも開催しています。衣類や日用雑貨品などの購入・販売ができます。購入はどなたでもできますが、出店するには事前登録と予約が必要です。出店料無料、登録受付は新宿リサイクル活動センターのみ。日時、新宿リサイクル活動センターは毎月第1、第3日曜、西早稲田リサイクル活動センターは毎月第2、第4土曜、いずれも午前11時から午後1時までと午後1時30分から3時30分まで。以上、ゴミの減量でした。4、第8次緑の実態調査の結果。区内の緑の状況を把握するため、5年ごとに調査を実施しています。8回目の調査は27年6月から28年2月に航空写真の解析と現地調査により実施しました。調査報告書は区政情報センター本庁舎1階区立図書館で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご覧いただけます。問い合わせ、緑公園課緑の係、本庁舎7階、電話 5273-3924 へ。調査結果の概要、緑肥率、上空から見た時の樹木、樹林、草地、屋上緑地に覆われている土地の面積比率のことで、緑の豊かさを示す指標の一つです。今回、緑肥率は 17.48% で、前回より 0.39 ポイント減少しています。これは空地となっていた草地での建築が進んだことが大きな要因です。樹木、街路樹と新宿御苑明治神宮外苑を除く直径30センチ以上の樹木を調査しました。樹木は 14,656 本、樹種は約130種類で、桜が最も多く3015本でした。屋上緑地、壁面緑化、建築物等の屋上や壁面の緑化はヒートアイランド現象の緩和などの効果があります。 屋上緑地は2967箇所、面積は 9.06 ヘクタール、壁面緑化は898箇所、面積は 2.91 ヘクタールで、いずれも増え続けています。雪道緑化、街路樹、道行く人の目を楽しませる街路樹や、道路沿いにある生け垣、植え込み等の雪道緑化も増加しています。街路樹は12,011本、雪道緑化は 105.9km でした。表、区内の緑の状況、調査項目、27年度第8次、22年度第7次、増減の順に読みます。緑肥面積 319.14 ヘクタール、326.13 ヘクタール、 6.99 ヘクタール減。うち樹木樹林 275.31 ヘクタール、 275.61 ヘクタール、 0.30 ヘクタール減。草地 34.77 ヘクタール、 41.61 ヘクタール、 6.84 ヘクタール減。屋上緑地 9.06 ヘクタール、8.90 ヘクタール、0.16 ヘクタール増。樹木 14,656 本、15,243 本、587本減。街路樹 12,011 本、11,304 本、707本増。雪道緑化 105.9km、91.9km、14.0km 増。壁面緑化 2.91 ヘクタール、 1.95 ヘクタール、 0.96 ヘクタール増。なお、波数処理のため項目ごとの集計値が表中の合計値と合わない場合があります。表終わり。緑肥地等の構成比、円グラフ。新宿区 1825.40 ヘクタールを 100.0% とした時の各土地の割合です。道路建築物等 80.6%、 1470.71 ヘクタール、河川水面 0.4%、 7.89 ヘクタール、裸地空地 1.5%、 27.66 ヘクタール、緑肥地 17.5%、 319.14 ヘクタール、うち樹木樹林 15.1%、275.31 ヘクタール、草地 1.9%、 34.77 ヘクタール、屋上緑地 0.5%、 9.06 ヘクタール。円グラフ終わり。以上、緑の実態調査でした。続いて、大雨にご注意ください。緊急時に利用できる土のうを配布しています。明治通りの東側にお住まいの方は、東部工事事務所市ヶ谷中野町 2-42、電話 5361-2454、 西側にお住まいの方は西部工事事務所下落合 2-1-1、 電話 3364-2422 へご連絡の上取りにおいでください。なお、配布した土のうは受け取った方が処分してください。また、管理会社等が建物を管理している場合、配布できないことがあります。雨水マスの清掃にご協力を。雨水マスの蓋にゴミ等が詰まり、雨水が流れにくくなることがあります。降雨前には職員が巡回していますが、雨水マス付近の清掃にご協力ください。河川の警報サイレンにご注意を。区内24箇所に警報サイレンを設置しています。河川の水位が警戒水位に達するとサイレンが鳴ります。問い合わせ、道路課計画係、本庁舎7階、電話 5273-3525、 ファックス 3209-5595 へ。続いて、ライトダウンキャンペーンにご協力ください。環境省では、地球温暖化防止のため、6月21日火曜から7月7日木曜までの期間、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただくよう呼びかけるキャンペーンを実施します。6月21日火曜と7月7日木曜の特別実施日には、キャンペーンに参加する全国のライトアップ施設に、午後8時から10時に一斉消灯を呼びかけます。皆さんも家庭の明かりを消して日頃使用している電気量について考えてみませんか。キャンペーンの詳細は環境省ホームページライトダウンキャンペーン http://funtoshare.env.go.jp/colearthday/ で紹介しています。問い合わせ環境対策課環境計画係本庁舎7階電話 5273-3763 へ。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。